明日への言葉です。尊厳死と向き合うということで、作家で、医師でもある凪圭さんにお話を伺います。この春公開された映画山中静雄氏の尊厳死、末期の肺がんを宣告された男性が生まれ故郷で死ぬために信州の病院に転院してきます。家族の反対を押し切ってやってきたその患者は、動ける間はと外出許可を担当医に求めました。医師は患者との約束を守って初めて尊厳死というものに向き合おうとします。原作者の凪圭司さんは群馬県のお生まれで68歳、1989年にダイヤモンドダストで芥川賞を受賞しました。長野県佐久市の病院で今も医師を務めながら作家活動を続けていらっしゃいます。あまりにも多くの死に出会う中で、ご自身もかつてうつ病を発症したご経験をお持ちです。凪圭司さんに私がお話を伺いました。山中静雄氏の尊厳死、ご覧になってご自身が辛かったというお話を伺いましたけども。
そうですね。この山中静雄氏の尊厳死っていうのは、今から26、7年ぐらい前に書いた、もうかなり前に書いた作品でして、自分の体調が悪くて、まあ、小説も書けないし、医者の仕事も満足にできないっていう頃に、まあ、ようやく少し書けるかなということになって書いた作品ですから、まあ、原作にとても忠実にできている映画で、気真面目な映画でした。ですから、気真面目に、その昔の、まあ私がやっていた生活が再現されているので、まあ私にとっては、外を見るのが辛かった、ということですかね。夜、呼び出されて患者さんの臨終に立ち会ったりとか、そういうことを繰り返しているうちに、だんだん体調が悪くなっていく、というようなことが、だから、この中で、なおかつ私は小説を書いてたりしたんだなっていうことで、なんと無茶なことをしてたんだろうと、つくづく思いました。
映画の中の山中静雄氏は57歳、肺がんの末期の宣告を受けて、主人公の今井医師のいる信州の病院にやってきて、楽に死なせてください。と、医師に告げて、自分はふるさとの誰も住まなくなった実家のそばで、墓を作り始めるというお話。なぎさんも呼吸器科のご担当だった、はい、ということですから、かなり重なり合う部分がもちろんあるわけですね。
そうですね。呼吸器内科というのは、やはりどうしても肺がんの患者さんをたくさん 見ますので、で、まあ、私が見ていた当時、約30年ぐらい前ですけども、その頃は、肺がんの患者さんは、割と進行した状態で見つかる方が多かったので、やはり亡くなる方も多い病棟にいました。ですから、なんていうか、この亡くなる方々は、どこへ行くと思って亡くなっていくんだろうな、っていうのを常に考えてましたよね。
どこへ行くのか。
だから、ふるさとの山に帰るというのが、まあ、昔からのイメージですけども。
モデルのような方はいらしたんですか？
実際にこういう方はおられませんでしたけども、まあ、私が実際に診察させていただいた患者さんたちの、平均的な思いっていうのは、こういうことではないのかなっていう、私が勝手に想像した、そういう人物のですね。ただ私自身が体調が悪い頃にも自分の死のことをよく考えましたんで、その時はやはり、ふるさとの裏山に埋葬してほしいということを妻に言っては怒られてましたけどね。母親の墓がありますんで、その横に半分だけの高さの墓で埋めてくれというようなことをよく言っておりました。で、妻は怒ってました。私はどうするそんなことがありました。
今井という主人公の医師、映画の中では、 とてもよくこう患者さんの言うことをね、聞いてらっしゃいます。ああいう、お医者さんだったんですか？
ああいう医者ではなかったと思います。今井医師というのはとても患者さんの言うことをよく聞いて、そして優しく対応するということでしたけども、私はあそこに出てくる今井医師ほど優しくはなかったし、タフでもなかったですね。
映画の中でも患者を見取るシーンとか、病院から緊急呼び出して出ていくとか、いうようなところがありましたけど、やっぱりああいう生活っていうのは、そのものなんですか？
そのものですね。まあ病院の社宅みたいなところに住んでましたから、病院まで自転車で1、2分というところなんで、絶えず重症の患者さんおられましたんで、夜間の呼び出しはしょっちゅうでしたね。ただやはり小説を書くということを一緒にやってたんで、小説を書いてる途中で呼び出されてそのまま病院にいて朝を迎えるというようなこともありましたね。
相当やっぱり過酷な勤務っていうことだったでしょうかね。
今思えばそういう無駄なことをやってたんですけども、その当時自分はそういうことが両立できるし、どっちもきちんとやれるんじゃないかっていう、まあ、簡単に言えば思い上がりみたいなところはありました。
その、なぎさんご自身のお話を少し伺いたいんですが、お生まれは群馬県？
そうですね。ね、今住んでいる佐久市の浅間山を挟んだ反対側、北側の嬬恋村というところで、そこで生まれ育って、中学2年になるときに父の仕事の都合で東京に転校したという。
嬬恋にお生まれになって、
はい、
医師というものがはっきり明確にこう目標になったといいますか、なってみようというのはどういうところからだったんですかね。
これは東京に出て、やっぱり高校、都立高校の2年生ぐらいでしたかね。やはり東京でずっと暮らすのは難しいかなと思いましたんで、手に職をつけて田舎でもできるような仕事をやりたいということだったと思います。それからもう一つは田舎に医師が非常に少なかったので、あの頃で二人、その広い村の中で二人開業の先生がいたぐらいだったですから、やはり村に戻って医師の仕事をしたいなというのが第一でしたね。
で、秋田大学の医学部に進まれて、で、佐久の病院に行かれて、はい、お若い時はなんか、難民の医療に、タイ・カンボジアの国境の地帯まで。
それは28歳の時に行ったんですね。だから、佐久、その病院に勤めて3年目ぐらいでしたかね。3年目か4年目だったと思いますけど。
仕事も軌道に乗ってくる頃だった
んですか？ただ、もうやっぱり3、4年しますと、佐久での仕事というのに、ちょっと行き詰まる。たんで、自分の身を他に置きたいという思いが強かったです。ですから、なんて言いますかね、その難民医療に燃えてとかそういうことではなくて、ちょっと他のところで仕事をしてみたいなという思いで行きました。
どれくらいの期間？
これはもう決まってます。3ヶ月で交代していくという医療チームでしたので、3ヶ月間だけですね。
いろいろなこう物資とかも不便。
そうですね、不便ですよね。
ね、きっと。
で、聞いてみると、カンボジアではとても、こう、裕福な暮らしをしてた方も多くて、そういう方々が、逃げてきて、こう、実際に物資の少ない状況で、難民収容所の粗末な、家で暮らしておられるんですけども、ただやっぱり人間って結構したたかに生きていくんだなっていうのをそこで教わりましたね。
環境が変わっても
ね、そこで忘れられないのは、あの若者たちが医療助手として日本の病棟の手伝いをしてくれてたんですけど、彼らと夜夜勤の時に病棟の外で話すことがあって、片言の英語で話し合うんですけども、それからは、いつか日本が何か 災害とか戦争にあったらカンボジアに逃げてくるといいよって言ってましたね。カンボジアは短パンが2枚と T シャツが2枚あれば大丈夫だよって言ってました。
まあそれなりに生き生きした時間だったということなんですかね。ちょうど作家活動をなさり始めたともそのあたりの。
そうですね。だから、波の医療に携わっているときに、医療団の宿舎に日本から文学界の新人賞を受賞しましたよっていう、まあ無線連絡でした。電話がないんで。バンコクの日本大使館も掲示した、無線連絡が入ったということでしたね。ですからそういう、まあ、逃れてきて、悲惨な状況にある方々を見ている中での受賞でしたから、平和な日本で起こったこう、ことって、そんな大したことないよなと、受け止めたら確かです。ですから、受賞してもそんなに舞い上がらなかったのを覚えてますよね。
まあ、そもそもなんでこう、医師をやりながらそういう作品を書いてみようというふうに思われたんですか？
まあ、一つは、実際になってみた医師というのがですね、本当に人が亡くなっていく状況を見る仕事なんだということは、なってみるまでわからなかった。これ、迂闊だったといえばそれまでですけども。ただ、医学部の授業の中では、実際に患者さんの看取りとかそういうことは、あの当時ありませんでしたので、まあ、信州のとてももう医師の足りない病院でしたので、1年目から重症の患者さんを受け持たされるということがあったの。そういう中で、どうもこの仕事はちょっとしんどいなということがありました。だからそのしんどさを一度ちょっと俯瞰するような形で文章にして捉え直しておかないと、なんだか何をやってるのか分からなくなるなということがありました。
書いてみようと思うのはどんな世界だったんですか？
それは、医療の現場の現実ですよね。当たり前の人が来て、そしてにこやかに外来に来ていたのに、その3ヶ月後にはもう亡くなっていってしまう。で、それを見る医者も特に立派な人格でもなく、朝普通に起きて納豆とご飯をかき込んで病院に駆けつけてというような医者たちがいる。そういう当たり前の医者、医療者が当たり前の人間を見るということですかね。だから医者もの小説って私がその頃まで読んでたのは、割とこうかっこいい医者がいて、美人の看護師さんがいて、恋愛があってとか、そういうものばっかりだったんで、現実は違うよねっていう、この現場を伝えたいっていうこともありました。
私もあの映画を拝見してですね、尊厳死とは何かということよりも、日頃私の知らない、おそらく毎日起こってるであろう死の現場、としての病院っていうのをこう、見たという感じ、すごく強くしたんですが、毎日起こっているっていう言えるぐらい。
そうですよね。ですから、日常的に、例えば夜呼び出されて、そして患者さんを見取って、また家に帰ってくると、まだちっちゃい子供が風呂から上がって、妻にあのタオルで拭いてもらってると、うん。で、自分に飛びついてくるという時に、私はどういう顔を変えたらいいんだろうというのがいつもこう、疑問でしたね。私はどの位置にいればいいんだ。逆に言うと、私がいつも少し不幸なぐらいの方が、その患者さんを見るという状態には合ってるんじゃないかと。あんまり私は家族サービスも全くしたことがないということになってしまいました。これ医者の生活と言いますけども、本当に朝行って外来で患者さんを見て、手術をしてとかいうところがよく、出てきますけども、実は病棟では亡くなっていく患者さんを見取って、そして裏から送り出してというようなことも内科の医者は多いですよね。
まあ、そんな中で、1989年にダイヤモンドダストで芥川賞を受賞なさって、ご自身がうつ病を 発症されたと、その翌年。
そうですね、その翌年、それが、そうですね、翌年の秋でしたね。
まあ、よく二足のわらじと言ったりします。でも、医師を続けながら作家活動される方っていらっしゃいますよね。
はい。
なぎさんの、その、二足のわらじ当時っていうのは、やっぱりかなり負担だったんですかね。
まあ、負担って言いますかね。芥川賞ってなかなか魔物でして、候補になりますよね。で、候補になって、落選の連絡が来ますよね。そうすると、まあ、編集者も私も、じゃあ、次でということになるんで、そういうことをやって、私は4回候補になって、5回目で受賞したんですけども、そうすると、4回目、3回目、4回目になると、これはやっぱりちょっと取っとかないと、ダメだなっていう気になっちゃうんで、なんとかここ、取れなかったっていうまま行くのはなんか、割り切れなくて嫌だなっていうことがあって、それで書き続けたことはありました。ただそれは、
目標みたい
な。目標って言いますかね、そうですね。受験勉強みたいなもんでした。はっきり言ってしまえば。ねえ。芥川賞の傾向と対策みたいな、そんな感じで、書いてたことも事実ですよね。
じゃあ、受賞と決まった時は嬉しかったでしょうね。
嬉しかったっていうか、そういうことでしたから、本当に肩の荷が下りたっていう、ほっとしたっていうだけでした。で、あとは好きに書けばいいんだなと思いましたけども、ただ、好きに書くにしても、それまでは、あくまでもアマチュアでよかったんですけども、今度は、プロの作家としてやらなきゃいけないんだなと思って、自分に課すハードルがまた高くなっちゃったってことがありましたね。
もう仕事はまた変わらずなんですか？
受賞を理由に仕事を休むことはしないぞというのが、まあ、自分で突っ張ってたんですけども、そういうことでやってました。で、まあ、年回りからしても、病棟の責任者にならざるを得ないということですね。
当時おいくつ？
37歳で受賞でした。そして、体調を悪くしたのがちょうど38歳ぐらいのですね。
受賞後っていうのは、やっぱ作品の依頼っていうのは、
この頃はとんでもない義務がありまして、芥川賞を取ると、その次の月の発売の文学会に受賞第一作を出せるっていうのがあったんです。
新しい作品。
ですから、芥川賞を受賞したのが1月でしたから、1月3日間で一作仕上げて、送ったということがありましたね。だから3ヶ月に一遍必ず短編を書けとか、そして、そうしないともうすぐに忘れられちゃいますよとか言われて、それでやっぱ書くんですね。そんなことをやってました。
相当大変だろうなと想像はできるんですけれども、ね、どんな日々だったんですかね。
やればできると思ってましたね。このくらいはやればできるんだなと、本当に、今思えば鷹をくくったんですけど、ある日本当に急に病棟の回診を終えて外来に向かおうとしたら、ものすごいめまいがして、壁に伝わないと立っていられなくなって、で、そのまま、事務室のソファーで横になってたんですけど、全くこう不安感が去らないで、そのまま外来を休みにして、こんなの初めてだったんですけども、で妻に車で迎えに来てもらって家に帰った。
それが最初。
最初です。だからそれを最初のその顔を見た妻はもう本当に生きてる人の顔色ではなかった。
でそれでどうなさった。
それで、でもこれはまあちょっと疲れてるだけだろうと思いましてね。また寝て、一晩寝て翌日病院に行くんですけども、病棟のに行く階段を登ろうとすると登れないんです。足が出ていかない。なんでだろうと思うのは、とてもこう、絵も言えぬ不安感に襲われるんですね。それで、そんなこと、これどっか体が悪いんじゃないかと思って、内科の先輩の医長に、ちょっと頼んで、1日か2日検査入院させてもらったんですけど、どこ悪くないよって、大丈夫だよって言われたんで、 だけど、自分はこれはもう、そうなると精神的なもんで打つかもしれないなと自分では思ってました。
うん、症状はなかなか改善しなかった
改善しなかったです。で、一月ぐらいしたところで、やっぱ、これはちょっとしょうがないなっていうので、精神科の外来に駆け込みまして、で、ベテランの先生に見てもらって、うつですよって、すぐ休みなさいって。その時はね、すぐ入院しなさいって言われてですね。うん、ただ、もう30年前の精神科ですから、まだこう、今ほど気楽に受診できる場所ではなかったんで、入院しなさいって言われたら、ちょっと、なんとか自宅療養でやっていただけませんかっていうので、頼み込んで、一月ぐらい自宅療養でやりましたね。
ご自身、パニック障害というふうに
お伺
い
になってらっしゃいましたが、さっきのようなこの、急に襲われる不安感ですよね。このままでは死んじゃうんじゃないかと思われるような、こう、強烈な不安感に発作的に襲われる。そして、そういうことが今度いつ起こるんだろうっていう、予期不安というのが起こってきますから、行動が制限されてきて、だんだんだんだんこう、気分が沈んでいく、うつ病に移行していくというパターンだったと思います。
これしかしお家にいらしても、お子さんも、はい、まだお小さい。
下がって
たんでしょ
?1 年生と3年生ぐらいですかね。
なかなか家にいるのも。
そうです。だから家で自宅安静と言いますけども、安静にできないんですね。はい、静かにしていても不安が去らない。で昼寝をすれば楽になるんだろうなと思って昼寝をしようとしても眠れないというような状況でした。
なぎさんのトラヤというね、猫を描いた作品、その当時いた猫のようですけども、その作品の中にはご自身が自殺を考えるような場面がありましたけども、自殺のようなこと
そうですね。
あったんです。
ちょうど体調が悪い頃にこのトラっていうのが、母猫に連れられて軒下に来たんですけども、で子供たちが飼いたいって言うんだけども、もう子猫なんかとてもうるさいから飼えないって言ってたんですが、寒くなって、その男で泣くんで、まあ仕方ないなっていうので、あげてやって、この猫と暮らすようになったんですけども、この頃一番こう、狭い病院の住宅があって庭に出ると、山の方を見ては、なんか木を見ると、あそこに縄を吊るせばいいのかなというようなことを考えてしまう自分が怖かったですね。
そういうことをこう
思ってしまうんですね。思考がそちらに行ってしまうんです。ですから、それはね、とても怖いです。何か得体の知れない力で自分の背を押されてしまうように。
患者さんとしてはきっと、ご自身見てらした、そういう症状
も。そうです、だから、あの患者さんはこういう辛さだったんだなっていうことが、こう、リアルに分かりましたけどね。逆に言えば、眠れないっていう患者さんに、まあ、眠れなくてもそんなに心配ないですよとか軽く言ってた自分がね、なんていうことを言ってたんだろうと思いましたよね。眠れないっていうことは、とっても大変なことなんだなと思いました。
眠れない。
まあ、そうですね、はい。不眠が出てきますよね。それから睡眠導入剤を飲んでみても、比較的早く目が覚めてしまう、早朝覚醒という症状はなかなか去らなかったですね。で眠りにつけないでいると、どうしてもこう、いろんな昔のことを考えてしまって、その昔のことってのは、患者さんが亡くなっていくとこなんですね。そして、亡くなった患者さんをそれまでに300人以上ぐらい見てたんですけども、その人たちがこう、本当に一人一人、まぶたの裏に出てくるっていう、そんな感じでした。
まあ、それは、なかなか辛い。
そうですね。まあ辛いっていうか、やっぱりこう、出てくるんだなと思って、で自分は何をしてきたんだろう、いちいちその、この人たちに、ああいうやり方で良かったんだろうかと。そういうことばっかり考えてですね。
だいぶこれ、期間としては、症状が良くなるまでってのは時間かかりました。
ですから、この山中修造氏の尊厳史なんかを書けるようになるまでですから、約2年半ぐらいかかってましたよね。
何がこう、帰ってくれたんだと、今、振り返って思われますか？
一つは時ですね。時で、うん、もう一つはその第一線で末期がんの診療をする医師と芥川賞作家っていうその役を降りざるを得なかった。降りたところからですね。で、もうただ生きてられるだけで儲けもんだなっていうところからもう一回動き出したということですかね。
これはご自身とするとそのできないということも辛くはなかったんですか？
まあ辛かったですよね。辛かったけども、でもできなくなっちゃったんだからもう仕方ないなっていうふうに、なんていうか腹をくくれたあたりから良くなってきたような気がします。だから前のように戻りたいと思ってたんですけども、もう前のようには戻れないんだなと、こう事態を明らかに見たときにようやくいくらか良くなってきた感じがします。
まあ、よく頑張らないとか、
ね、そういうことですね。
いろんなことを言いますけども、
諦めるってことですよね。明らかに見るっていう、事態を明らかに見る、
うん、
諦めるの語源ってそういう意味もあるみたいですけども、だからそれが一番だったと思います。
このお家のお子さんたちに対することっていう点ではどうだったんですか？
だから子供たちには、勉強しなさいとかそういうことをよく言ってましたけども、もうそういうことを全く言わなくなりましたね。子供たちもやっぱり思春期になるとちょっと調子が悪くなったりすることあったんですけども、もう生きててくれればいいんで、親父みたいになったらまずいっていうのがあったんだと思います。学校から帰ってくると、ぐたっとして元気のない父親を見て育ったわけですから、まあ、申し訳ないことをしたなと思いますし、家族旅行の経験もないし、という父親でした。
はい、猫にも励まされたっていう、なんか。
そうですね。だから、あの、子供たちの遊び相手にこのトラがなってくれたんですね。
うん、
で、私がなんとか、こう、大丈夫になったなと、50歳を過ぎて山を歩いたりして元気になってきたなっていう頃に15年いて虎がいなくなってしまったという。だから虎は私がこの虎屋っていうのを書いた時の担当の編集者は、あの、私が良くなるのを 見届けたみたいに今度は虎が行ってしまったんですねっていう、そういう感想をくれましたけどね。だから虎が、その死んだ時には次男も長男も別なところにいたんですけども、すぐに家に帰ってきてみんなで見送りましたよね。
同僚のお医者さんに見てもらったわけですけども、そのお医者さんの言葉にも随分励まされたっていうのことを、
まあ同僚というかとても具合が悪くなった時には研修医の頃に教えた若い医者が精神科にいましたんで、あまり出来良くなかったんですけども、彼が精神科医になっていて、夜とても不安でたまらなくて、救急で飛び込んだことがあって、だから彼が丁寧に対応してくれて、良くなったり悪くなったりを繰り返しながら、だんだん良くなるんですということを教えてくれて、それからもう一つは、だからこうやって良くなる病気で、自分で死のうとするのは、もう喜劇でしかありませんよ、ということをね、順々と悟してくれた。それはね、とても胸に響きましたね。
後輩が。
ねえ、後輩が。だから、もし、うつの方が聞いておられたら、うつってやっぱり良くなったり悪くなったりっていうのを繰り返しながら少しずつ良くなっていくっていうのは確かに実感ですよね。だから、良くなってきて大丈夫かなと思ってまた悪くなるとがっかりしちゃうんですけども、そこで、ダメだっていうふうに思い込まないで、また時を待った方がいいと思うんですよね。
今こう考えられると、あれが原因かなっていうのはありますか？
あ、直接の原因ですか？それはね、ないです。やっぱり毎日の、その、亡くなる方を見とる生活というのが、多分、ボクシングで言えばボディーブローのように少しずつ効いてたんだと思うんですよね。それで、ある時の普通の一回のパンチで、ガクッと来てしまったということなんだと思うんですね。
私たちの人生ではそんなに数があることではないけれども、それをかなりの数 臨場の瞬間というのを見るお仕事、ね、
そうですね。
ですよね。
だからよく最近、ね、その医学部に行って医者になるのがなんかとてもいいことみたいに言われていますけども、うん、実は仕事の内容ってそういうことなんですよね。毎日で行ったところに他者の死がある仕事場であるということは、どっかに置き忘れられているし、そういう仕事であるということは、規模に命じてた方がいいかもしれませんね。まあ、治る病気もたくさんありますから、そこの分野の医者もとても大事ですけども、最後を看取る医者たちも結構たくさんいるということですね。
そこでお考えになったこと、感じたことっていうのは、どんなことでしょうか？
まあ、一番はですね、患者さんが亡くなっていくのを見ていると、人というのは、いずれこういうふうになっていくのが当たり前なんだから、私に起こらないはずがないよなっていう発想になっていくんですね。だから目の前で見ている他者の死が、いつの間にか回り回って自分の背中に張り付いてくる。というような感じがします。それからもう一つは、実際にやってた私の体験としては、一人の人がだんだんこう呼吸を止めていく過程というのは、見ている者にとっては非常に、なんていうか、エネルギーを吸い取られていく感じがする仕事でしたね。だから多分、赤ん坊の誕生に立ち会う産婦人科医が、そこでエネルギーをもらうとしたら、それの逆のような気がします。
生まれるところと。
そうですね。うん、だから、急に容態が変わって、家族の方が間に合わないときに、私が一人で、こう、見取っていなければいけないというような場面になっていると、本当に、自分の中の、なんていうんだろう、生きるエネルギーみたいなのが、一緒にこう、持っていかれるような気がしましたね。それは私の精神的な状態がもうそういうことだったのかもしれませんけども
、やっぱり医師っていうのはそういう意味では辛いお仕事なんだなと今。
だから心身ともにタフでないとダメだと思いますよね。私がやっぱそういう意味ではダメだったかなと思います。心身ともにタフではなかったですね。
映画の話に戻ります。山中静雄氏の尊厳史。まずタイトルに驚かされますけれども、はい、尊厳史というのは考えてみると、いろいろ難しいもののようですね。
肺がんの患者さんって末期になると呼吸困難が出ることが多いんですね。苦しいっていう。で、酸素を投与するわけですけど、酸素をいくら投与してももう苦しさが取れないとなると、それを和らげてやるためには、やはりモルヒネを、まあ、点滴で使ったり、皮下に注射で入れたりということをやるんですけども、モルヒネを使うと呼吸は楽になります。ただ、やはりちょっと呼吸が浅くなってしまったり、意識がトロトロしてきたりするんで、それまでと違って家族の方ときちんと話せなくなったりすることが起こります。で、家族の方がこれでは困るんで、ちゃんと話せるようにしてくれって言うと、モルヒネの量を少し少なめにする。そうすると今度はまた患者さんが苦しがるということです。だから、患者さんを楽にしてあげたいということだったら、モルヒネはある程度の一定の量を使い続けるんですけども、そうすると、やがて全身が衰弱してきますから、呼吸も弱くなってきてしまう。となると、安楽死と尊厳死の間ってどこなんだろうなということをいつも考えてました。
映画の中でも俺たちがやってきたのは家族と共犯の安楽死ではないかっていう言葉がさっきの中にありましたけれども、
まあよくある場面は家族の方が苦しんでいる患者さんを見ますとね、もうこんな苦しむのは見ていられないので何とかしてくださいということを言われることがあります。そうすると、モルヒネの量を増やしたり、あるいは、こう、鎮静剤の量を増やしたり、というようなことをしますけども。そうすると、今度は、やはり、さっき申し上げたように、患者さんの呼吸が弱まってしまうのが、早くなるということが起こりますよね。そうではなくて、じゃあ、尊厳死っていうのをきちんとやろうとすると、 あの映画のように、かなり、患者さんも大変なことになるし、家族も大変なことになるし、ということですよね。
ああ、難しいですね。かなり判断を医師に求められることが。
そういうことですね。
出てくるわけですね。今、何か基準とかそういうことっていうのは。
では、多分ないと思います。ただ、その、どんどんモルヒネを増やしていって、勝手に呼吸を止めてしまうというのはもう安楽死になりますから、そういうことはしてはいけないってことだと思うんですね。
何さん自身が考える尊厳死の形っていうのは、どんな形
ですか？難しいですね、うん。やっぱり自分が患者さんになってみたら、痛くなくしてほしいし、それから苦しくなくしてほしいし、で、苦しくなくしてほしくて、それで死期が少し早まるようなことがあったとしても、それは文句は言わないからということを医師に伝えたいと思いますよね。
あの作品を書いた当時と、今はその状況も随分変わっているんでしょうね。
あの作品を書いた本当にほとんど30年ぐらい前の状況ですから、うん、患者さんに末期の状態ですよとかいう告知はほとんどなされてませんでした。ですから家族にだけ話してたんですね。だから家族にしか話さなかったんで、患者さんの本当のこう意思というのを聞き取ることがあまりできなかった、そういう時代でした。ですから告知が今はほとんど皆さんになされるようになってきましたから、いよいよになったらこういう状況が出てきますけれども、こういう場合はどうしますかというような現実の状況をきちんと医師が話してあげられるといいなと思いますよね。
やはりこう本人の意思をこうみんなが共有する
ということですよね。
ということなんですか、ね。
だからただ苦しくなくて痛くないようにしてくれということだけだと具体的ではないので、そういうふうにするためにはこういう薬を使いますが、このような副作用も出ますけどもよろしいですかとかいう具体的なオプションを医師が提示すればいいと思うんですね。私がやってた時代はそういうことがご本人にはできなかったです。ご家族にはよくお話ししましたけどね。
今の医療制度でこう地方の病院でお仕事をしていらっしゃいますが、必要なことっていうのは、
やはり、
何かお考えになります。
やはり、その、末期の人を見る内科ですとか、外科ですとか、大きな科ですね。その医者が足りない。医師の数っていうのは、私が大学を卒業した頃の倍以上に、卒業生は、医学部の卒業生が増えてるはずなんですけども、うん、やはり地方ではその内科とか外科の医者が足りないですね。
なるほど、どうしてなんですか？
多分、そういう大変な夜の呼び出しがあったりとか、そういう大変なところを避ける傾向があるんじゃないかと思います。
あの作品を書かれた当時と今とでは、その死というものに対する感じ方、考え方というのは変わりましたですか？
やはり、先ほど申し上げたように、自分が死んだら、ふるさとの山の3歳の時に死んだ母の隣に埋めてほしいとか、いうことは思わなくなりましたね。もう、今が終わっていくということだけなんで、その今というのが、ある時パタッと終わるんだなという、本当にそっけない死生観になってしまいました。だから、私が本当に具合悪くなってた30代後半から40代ぐらいは、他者の死っていうのが背中に迫ってたんですけども、もう背中じゃなくて自分の前にいつもあるという感じですね。前に会ってみると、そんなに怖くはないものなのかもしれないと思います。
と思える。
明日踏み出せば、もうそうなのかもしれないと思いながら生きてると、日々、ちゃんと暮らそうという風になりますね。きちんと歩いて、きちんと食べて、きちんと寝て、ということができてれば十分だな、ということになります。
50から山歩きを始められたという話をね、伺いました。これ山歩きはかなり、その病気の回復とかそういうものにも、
そうですね。
効果ありました。
歩いて山に入ってみたら、割と気分が良くなった。それは、北八ヶ岳が咲くからはすぐ近くですので、登山口まで車で30分ぐらい、立石な山ですとかね。
そうですよね。咲くからもう周りは、すぐそばに。
八ヶ岳が見えますもんね。
見えますもんね、はい。
で、実際に歩いて、汗をかいて、針葉樹林の香りを嗅ぐと非常にこうリラックスするんですね、気分が。白じそ、米粒が、標高2000ぐらいから それがありますので、そこに入っていくと、とても気分が良くなる。それからもう一つは、山登りってこう、ゆっくり登ってきますけど、結構心拍数が上がってきて、汗をかきますよね。そうすると、これは後で分かったんですけども、心拍数を上げて、脳の血流が良くなると、やっぱり、そんなに沈んだことは考えにくくなって、脳が活発になると言われてますよね。ですから、うつ病の再発の予防としては、しっかりと心拍数を上げる運動が有効であるというのは、今常識のようです。そういうこともあって、今、私も山を歩いたり平地もしっかり歩くようにしてます、うん、とにかくきちんと歩こうと思います。しっかりと姿勢よく歩こうと思いますね。ちゃんと歩くってこう腰の奥の大腰筋を使って姿勢よく歩くって意外に難しいんで、それを習ってます。
いらっしゃるのを拝見しますと本当にすっくと立ってこう歩幅が大きいですね。
あれ、だから大腰筋というのを使って歩くとね、自然に歩幅が大きくなるんですね。今までの人生の中でもう68、今年69になりますけども、今が一番早く歩いているような気がします。だからどうだっていう話ですけど。
はい、ありがとうございました。尊厳死と向き合う、作家で医師の奈木圭司さんにお話を伺いました。では、お話の中にもありました映画、山中静夫氏の尊厳死のサウンドトラックから、その主題歌、小倉圭さんの歌で、老いの願いをお聴きください。 小倉圭さんの歌で老いの願いでした。映画山中静雄氏の尊厳史は今年全国各地の映画館で順次公開されていくということです。